改めておはようございます。新明記というところからメッセージをしていますけれども、初めての方やまだあまり聖書に親しくない方もいらっしゃるようですけれども、ぜひ何か感じ取っていただければと願いつつお話をさせていただきたいと思います。聖書をお持ちの方は、この一番後ろに、カラーの地図がついているんですが、その辺りを見ると少しちょっと字が細かいんですけれども分かりやすいかもしれません。でモーセとイスラエルの民のお話です。で今どこにいるのかというところなんですけれども、今この後何度も出てきますけれども、カデシュバルネアというところに、モーセたちはいます。それはちょうど、ヨルダン川の、向こうの地なんですけれども、いよいよこの神様に約束されたカナンという地、今のイスラエルのあたりがその地になりますけれども、そこへ入ろうとしているその前に語られた、それがこの新明記ということになります。新明記という言い方が再び語るとかいう意味ですので、今モーセの前で、メッセージを聞いているイスラエルの人々が再び神様からのメッセージを聞いたという意味です。ただ今モーセの話を聞いている人たちは実は新しい世代の人たちです。アラノで生まれ育った人たちですから、彼らの、この後は何度もですね40年前の話が出てくるわけなんですけれども、何度もエジプトを脱出した時にはある人は非常に幼かった、あるいはもうその後生まれた世代の人々がモーセの前にいるわけです。ですからその人たちにとってみれば2回目の話を聞くというよりは初めて神様の戒めを、改めて聞くということになるわけです。そうやって神様は新しい世代のイスラエルの人々と、新しくといっても全く新しいというよりは契約を更新されたというのがこの新明記ということです。で多くの研究者が指摘しているように、この新明記という書物が、当時、契約、いろいろな契約があったわけですけれども、その契約の形に習った、そういう内容といいますか構成を持っているということが言われているわけです。さて先週お話ししましたが、その中でも、大体契約を結ぶにあたってはなぜ今契約を結ぶのか、どういう事情があったのかということをまず説明するのが普通だそうです。ですから1章から3章まではあえて、イスラエルの民の歴史、特にエジプトを出てからここに至る40年のアラノでの生活を振り返っているのがこの場面ということになります。ここまでどんな神様の導きがあったのか、神様はここでは主という名前で呼ばれていますが、主とイスラエルの民がどのように関わってきたのか、そしてこの主という方がどれほど誠実で真実な方であるかということを振り返っているわけです。その一方でその前の世代の人たちは実はもうアラノで全員がもう亡くなっているわけですけれども、なぜそんな不信仰と失敗をしてしまったのか、マイナスの歴史も正直に振り返ることが必要であるわけです。私たちの教会も、去年60周年を迎えました。記念誌も作りました。もちろん正直にいろんなことを記録したつもりですけれども、それでもですね、なかなか教会の歴史の中には、マイナスといいますか悲しい出来事、あるいは失敗だったなと思うような出来事も、あるわけですけれども、そういったことはなかなかそういう記念誌からは見えてきませんが、今この教会にもまだ教会ができた時すでにもう来ていたという方がまだ何人かおられます。でもだんだんと入れ替わってきて、昔のことはもうほとんど知らないという方が増えてきたわけです。 教会の歴史、そして、イスラエルの民にとってもこの昔何があったのかということを振り返ること、そしてそれと向き合うということがとても大切なことだったということを今日改めて、聖書から見るわけです。じゃあここまでどのような歩みがあったのかということを、簡単にちょっと振り返ってみたいと思うんですけれども、その意味で地図を見ていただくとよくわかります。エジプトを脱出して約束の地カナンに向かうのに一番短いルートは何かと言いますと、海沿いを通っていくルートです。でそこにはペリシテ人と言われる人たちがいました。このペリシテという地名から今のパレスチナが生まれたとも言われています。しかし神様はそちらには導かれませんでした。出エジプト記の13章17節にはこのように書いています。民が戦いを見て心が変わりエジプトに引き返すといけない。神様はそのように言われました。この海沿いの道というのはエジプトとカナンを結ぶ一番短いルートですけれども、同時に国境付近には軍隊がたくさんいました。国境をちゃんと固めている軍隊がたくさんいた、砦がたくさんあった。ですから戦いは避けられないルートだったわけです。もちろん神様はどんな強大な敵がいても勝利することのできるお方ですけれども、神様のお心はイスラエルの人々がまず神様の民、つまり誠の神主により頼んで生きる信仰の民となるために訓練が必要だということをご存知でした。ですからイスラエルの民を最短距離には行かせずに荒野への道をたどらせた。そして今のシナイ半島の真ん中あたりにあるシナイ山へと導いて行かれた。それがこの出エジプト記に書かれていることです。でそこでイスラエルの人々は、あの映画にもよく出てきますけれども、シナイ山に、現れてくださった神様と契約を結んで、あの十戒、十の戒めを授かった。またその他のいろいろな戒めを授かった。それがシナイ山での出来事です。でしばらくシナイ山に滞在した後、しかしいつまでもそこにいるわけにいきませんから、イスラエルの人々は旅立つわけですけれども、荒野での日々は困難を極めます。水や食料がなくなります。上構えて何度もつぶやきます。しかし神様は彼らの叫びつぶやきを聞かれて、常に水を与え、荒野に水を湧き出させ、あるいは毎朝食料としてマナという、皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが、マナという不思議な食べ物を毎朝降らせて彼らを養ってくられました。それだけではなく、昼は雲の柱、そして夜は火の柱によって常に導いてこられた。そうやって荒野をゆっくりゆっくりですけれどもたどっていって、そしてエジプトを出てほぼ1年経った2年目、ついに約束の地と境界線にあるカデシュバルネアというところまでやってきました。ここまでもおそらく個人の旅であれば1週間もあれば行けるような距離ですが、それを1年以上かけてゆっくりゆっくりとやってきて、ついに、国境、約束の地への入り口へと来たわけです。さて、今日読んだ1章の19節に、そのことが書いています。私たちの神主が私たちに命じられた通りに、私たちはホレブ、ホレブというのはシナイ山のことです。ホレブを旅立ち、あなた方が見たあの大きな恐ろしい荒野、エモリ人の山系の道を通って進み、カデシュバルネアまで来た。カデシュバルネアという地名は、カデシュというのは聖なる、でバルネアというのは、荒野で放浪するというような意味だそうです。オアシスがあってしばらく滞在することのできる場所でした。約束の地を前にしてイスラエルの民はここに滞在したわけですけれども、ここでモーセはかつて起こった出来事を思い起こしながら語っていきます。でもここでモーセが語っている語り方はちょっと不思議な語り方です。あなた方はと言ってるんですね。でもモーセの前にいる人たちは新しい世代の人たちです。 ですから40年前のことは知らない、自分でも経験していない人たちなんですけれども、あえてあなた方はと語りかけている。まあ、正確にはその前の世代の、つまり今の世代の親の世代、古い世代の人々に対してカデシバルネアで語られた言葉なんですけれども、モーセはあえて今あなた方はと語りかけています。そしてかつてアラノで失敗をしていなくなってしまった前の世代の人たちと、そして今の世代の人たちが一つのやはり主の民イスラエルであるとして語りかけているわけです。なぜあなた方の親の世代は大きな間違いを犯してしまったのか、失敗してしまったのか、今の世代に語りかけるように、40年あるいはエジプトを出てからの年数を引くと38年か9年でしょうか、その前の出来事をたどっていくわけです。なぜかつて、つまりかつて今いる人たちの親の世代も同じ場所に40年前に来たわけです。しかしその時は彼らは約束の地へ入ることはできませんでした。なぜ失敗したのか、なぜその後39年とも40年とも長い間アラノで過ごすことになってしまったのか、そのことをもう一度モーセは語りかけることによって、その失敗を今度は彼ら今の新しい世代が繰り返さないようにと、願っているわけです。今新しい世代のイスラエルの人々が先祖たちと同じこのカデシ・バルネアにいるわけです。約束の地の境界線に彼らは今います。ここでこの新しい世代が失敗をまた繰り返すのか、それとも今度は約束の地へと入っていけるのか、とても重要な局面にいるということが分かります。40年近い時を超えて再びこの同じ場所にいるということです。よく最近はリベンジという言葉を言いますけれども、失敗したんでね、負けた相手にもう一度戦いを挑むのを、そういう言い方をするそうですが、まさに40年前彼らの親の世代は失敗したんですけれども、その次の世代が今同じところにいる、しかも同じ状況にあるということを、ここに留めていただきたいと思うんですね。でそこでモーセはまるで今の世代のイスラエル人たちが40年前と同じ体験をするかのように語っていく、それがここの場面であるわけです。もう一度主の約束と命令に従うように語りかけていきます。あなた方は私たちの神主が私たちに与えようとされるエモリ人の産地に来た。見よ、あなたの神主はこの地をあなたの手に渡されている。登れ、占領せよ。あなたの祖の神主があなたに告げられた通りに恐れてはならない、おののいてはならないと、モーセは20節21節で語りかけています。これは本当にもうこれ以上はないという、実物教育オブジェクトレッスンではないかなと思うんですね。私たちも過去のいろんな人の経験を聞いて、ああそうだったのか、じゃあ同じことを間違ってはいけないなとかいろいろ考えますけれども、このイスラエルの人たちはただ話を聞くだけでなく、自分自身が今同じ場所にいて、そしてこれから同じ経験をしようとしているわけです。まさに実物教育を彼らは今受けているということになるのではないでしょうか。で21節の言葉はイスラエルの民に対してというよりは、むしろモーセ自身が神様から聞いた約束の言葉です。でモーセ自身最初にこの神様の約束を与えられたのは、彼がミディアン・アラノにいた頃、燃える芝の前で神様と出会った、主と出会った時です。主はモーセにこの約束をお与えになりました。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだと、出エジプト記の3章8節に書いていますけれども、その約束を心に留めてモーセは人々を導いてきました。神様の約束は確かなものです。ですから約束の地はもうすでに イスラエルのために与えられていると言っても言い過ぎではないはずなんですね。ですからモーセがここまでイスラエルの民を導いてきたのもこの約束を実現するためであったということです。でモーセはこの約束を今新しい世代のイスラエルの人々と確認をして、そして自分の信仰の原点を明かしすることによって彼らを励まそうとしています。恐れてはならない、おののいてはならない、まあ、これも申命記で何度も繰り返して言われていますし、聖書の中でも一貫して言われていることです。神様お一人が恐れられるべきお方である。だからこの神様に信頼して歩む神様の民は神様以外を恐れる必要はないのだというメッセージです。そして恐れてはならないという命令です。そしてこれは神様ご自身の約束でもあるわけです。後に預言者イザヤを通して神様は何度も何度も恐れるなと語りかけました。そしてご自分が助けるお方であるということを宣言されました。イザヤ書41章13節にはこんな言葉があります。あなたの神主である私があなたの手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから、まあ、このように語りかけておられます。さて3番目の点ですが、モーセの実物教育が続いていきます。今度はいよいよイスラエルの民がどのようにして失敗してしまったのか、その過去の罪と新しい世代のイスラエルの人たちが向き合うことになります。40年前、前の世代のイスラエルの人たちはこの同じカデシバルネアから約束の地を目の前にして、どんな行動をとって、どんな判断をしたのか、モーセは自分の体験として語っていきます。22節以降をご覧ください。約束の地へ入るに先立って、まあ、偵察隊、まあ、民数記では石膏と言われて、まあ、石膏といっても何のことか分かりませんけれども、まあ、偵察隊あるいはスパイですね、密かにその国を探る人たちです。でイスラエルは12の部族がありますけれども、その中から屈強な人たち1人ずつが選ばれた。でこの人たちは信仰においても、そして戦うことにおいても最も優れた人と、優れたはずの人として選ばれています。その12人が、まあ、エモリ人の住む山地へと登っていったと書いています。まあ、新命記ではイスラエルの民が偵察隊を送ることを提案して、モーセもそれを良しとしたと、まあ、書いていますけれども、民数記の方を見ますと、神様が偵察隊を使わすことをモーセに命じたと書かれています。まあ、イスラエルの民を待ち受けているのは先に住んでいる人々との戦いですから、偵察隊を使わせてその地を調べること自体は問題はないわけです。で神様もまたそのことを望んでおられました。偵察隊を使わせてこの約束の地がどんな地であるかを見せようとしておられるわけです。まあ、エシコルの谷と書いていますけれども、まあこのイスラエルの谷というのは雨の時だけ川となる地形のことです。ですから、まあ、和地とも言われますけれども、まあ、谷といっても雨が降る季節には川になるんですけれども、しかし雨の降らない季節にはただの、まあ、谷になる、まあ、そういう地のことです。これは今のヘブロンに近い、そして果物の産地として有名だそうです。まあ、民数記によると偵察隊は40日にわたってその地を雪巡って果物などを手に入れて帰ってきたと書かれています。まあ、子供の頃読んだ聖書の絵本では2人の人がですね、この棒を担いでその間にもう持ちきれないぐらいの大きなブドウの房を吊り下げて帰ってくるという、そんな絵を見てとても印象に残っているんですけれども、確かにそのブドウが、大きなブドウの実がなる、その地がいかに豊かであるかを表していました。偵察隊はどんな報告をしたでしょうか。25節をご覧ください。私たちの神主が私たちに与えようとしておられる地は良い地です。申命記の中で繰り返してこの約束の地は良い地であると語られています。 神様がご自分の民に与えようとしている地は間違いなく良い地です。じゃあもう間違いなくですね、もうそんな素晴らしい地をくださるのなら、もう今にでも登っていってそれを勝ち取ろうではないかと思うわけですけれども、この40年前のイスラエルの民が出した結論は正反対でした。しかしあなた方は登っていこうとせず、あなた方の神主の命令に逆らったと26節に書いています。登っていきなさいという命令に従わない、逆らった、なぜでしょうか。それは偵察隊からのもう一つの報告のためでした。28節をご覧ください。その民は私たちよりも大きくて背が高い、町々は大きく、城壁は高く天にそびえている、しかもそこにアナク人を見た。素晴らしい良い地である約束の地ですけれども、そこにはもう一つの特徴があった。それはそこには先に住んでいる人たちがいた、城壁のある堅固な町々があった、そしてそこに住む背の高い大きな人々がいたということです。まあアナク人とエモリ人というのは多分同じ人たちのことですけれども、まあ聖書で言いますと、もう2メートルに近いような、あるいは超えているような大きな人たちであったと考えられています。約束の地がそこにあります。そこは良い地です。それは事実です。そして巨人たちが住む城壁のある町々があることも事実です。イスラエルの民がこの目を留めるべきはこの2つの事実のうちどちらだったのでしょうか。もちろん良い地だということです。神様が与えようとしておられる約束の地は良い地だ、もうそれで十分だったはずなんですね。たとえさまざまな困難が待ち受けていたとしても、強大な人々がいたとしても、それは大きな問題ではなかったはずです。しかしイスラエルの人々はつぶやいたと、書かれています。27節ですね。あなた方の天幕の中でつぶやいていった。主は私たちを憎んでおられるので、私たちをエジプトの地から連れ出してエモリ人の手に渡し、私たちを根絶やしにしようとしておられる。最初にお話ししたように、イスラエルの人々は荒野では何度もつぶやいてきました。水がない、食べ物がない、肉が食べたいと言って何度も何度もつぶやいてきました。神様はそんな彼らの不信仰を嘆かれましたけれども、彼らに水を与えて、食べ物を与えて、養ってこられました。しかしこの時のイスラエルの民のつぶやきは許されるものではなかったということです。主は私たちを憎んでおられるので、私たちをエジプトの地から連れ出してエモリ人の手に渡し、私たちを根絶やしにしようとしておられる、まあ、単に文句を言うだけ、あるいはもう神様も怖くてしょうがない、助けてくださいと恐れるだけならいいんですけれども、彼らは神様のお気持ち、お心、ご意志とは全く正反対のことをつぶやいてしまったわけです。単なる不平不満ではなく、それは神様との約束を真っ向から否定するということです。自分たちをここまで導いてくださった神様のお心を全く理解しないどころか、神様はこう考えているに違いないと自分で勝手に決めつけたということです。どれほどこれは神様を悲しませて落胆させたでしょうか。まあ、私たちもこのイスラエルの民のようにつぶやくことはあると思います。で、私たちがつぶやいて不平不満を神様にぶつけているつもりで、その神様とは一体どんな神様でしょうか。実は私たちが勝手に作り上げた神様ではないか。私たちが勝手に、あ、神様はこういう方なんだと作り上げて、その神様に向かって、なんでこんなことをして、もうこんなことばっかりして、もう何をしてくださってるんですかとつぶやいていないでしょうか。しかし私たちがするべきことは、神様が本当は何を考えておられるのか、神様の心は何であるのかを知ろうとすることではないでしょうか。 後にパウロは彼らの例に倣ってはいけないと言っています。コリント人への手紙10章の、10節11節を見たいと思いますけれども、第一コリントの10章の10節11節でこのように言っています。また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに倣ってつぶやいてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためですと言っています。イスラエルの民はつぶやきました。かつてイスラエルの民はつぶやきました。しかしモーセはもう一度語りかけます。おののいてはいけない。彼らを恐れてはならない。あなた方に先立って行かれるあなた方の神主がエジプトにおいてあなた方の目の前であなた方のためにしてくださったその通りにあなた方のために戦われるのだ。40年前の出来事の民数記にはこのモーセの言葉は書いていないんですけれども、まさにこの言葉はあの40年前の出来事を思い出しながら自分の目の前にいる新しい世代のイスラエルに対して語っているモーセの言葉です。二度とあの間違いを繰り返してはいけないよ。神様のお心を誤解して疑ってはいけない。そのようにモーセは語りかけているわけです。実はこれも来週話しますが、実はモーセ自身は約束の地へ入ることは許されていませんでした。モーセはこの間違いとは別の失敗によって約束の地へ入ることを許されていませんでした。ですからこれはモーセの遺言とも言ってよい言葉です。モーセはただ気持ちからではなく、彼がこれまで確かに経験してきたこと、それに基づいて語っています。エジプトから救出してくださったこと、水も食べ物のない荒野で40年もの長い間養ってくださったこと、そのことを、その事実を土台として語っているわけです。また荒野ではあなた方がこのところに来るまでの全道中、人がその子を抱くようにあなたの神主があなたを抱かれたのを見ているのだ。実はこれはモーセだけではなく、この今モーセの前に新しい世代のイスラエルの人々も経験してきたことなんですね。あの40年前には物心もついていない人たちも、そしてその後に生まれた人たちも、再びカデシバルネアにたどり着くまでの間、神様がどのように守って養ってこられたかは、それは彼らも知っているはずなんですね。あの40年前の失敗は知らない。しかしそれからのち神様がどれほど私たちを守り導いてくださったか、養ってくださったかを彼らは知っているはずでした。そしてモーセはあの40年前の人々についてこのように言います。このようなことによってもまだあなた方はあなた方の神主を信じていない。前の世代の人々は、むしろ前の世代の人々は、あの映画で出てくるですね、あのモーセに導かれたイスラエルの民があの海が分かれるというあのすごい奇跡を経験して救い出されたこと、でアラノで、不思議なパンを与えられたこと、もうその全部を経験していながら、目の前の敵に怯えて神様の約束を信じることができず、自ら引き返そうとした、約束の地へ入ることを拒んだ。それはつまり神様への背信の罪であったわけですけれども、そのことを繰り返すことがないように、新しい世代のイスラエルの人々が同じく過ちを繰り返さずに神様に信頼して約束の地へと入っていきなさいと願いながら、モーセはこの言葉を語りかけました。モーセは40年前の言葉を語っているのに、まるで目の前にいるイスラエルの人々が今そのことを経験しているかのように語りかけています。38年前、あるいは40年前に起こったあの出来事、その罪の記憶、事実は消すことはできません。しかしそれと向き合いながら、今 新しい世代のイスラエルにもう一度チャンスが与えられている。つまり神様の約束は変わることなく続いていくのだということを私たちはここに見るわけです。確かに神様はイスラエルの人々の不信仰を裁かれました。しかし神様の約束は決してその不信仰によってなくなったのではない。今次の世代へと受け継がれて続いていく、その変わらない神様の真実を私たちは見ることができるわけです。それではお祈りしましょう。